今から国語の放送による検査を行います。はじめに回答用紙を出して受験番号を決められた欄に記入してください。次に問題用紙の2ページを開いてください。四角1は資料を見ながら放送を聞いて質問に答える問題です。ある中学校の国語の時間に安倍さんが調べたことについて発表しました。これからその発表と発表後の質疑応答の様子を紹介します。資料1から資料3は発表で使うフリップです。発表と質疑応答の様子の紹介の後で4つの質問を出します。それを聞いて回答用紙の括弧1、括弧2、括弧3、括弧4それぞれの欄に答えを書きなさい。発表と質疑応答の様子、問題はそれぞれ1回しか言いません。必要なことはメモを取っても構いません。それでは始めます。
私は人工知能 AI に興味があります。最近は AI スピーカーや車の自動運転などあらゆるところで AI が私たちの生活を便利にしてくれています。しかし一方でこれまで人間にしかできないと思われていた仕事が AI やロボットなどの機械に変わられようとしています。そこで AI の進化が人間生活や仕事に与える影響について調べてみました。資料1はアメリカで発表された有名な予測です。近い将来、私たちの今やっている仕事は半分近く変化すると言っています。資料には、消える、なくなる可能性の高い仕事の一例です。これはアメリカでの予想ですが、日本でも大きく変わらないと思います。会計士のような資格を必要とする専門職も含まれています。資料3は、小学生が将来なりたい職業の2017年度のランキングです。以前は存在しなかった YouTuber の人気が急上昇しています。2010年代に入って AI を取り巻く状況は大きく変化しました。その存在が私たちの生活に欠かせなくなったのはビッグデータをもとにしたディープラーニングが登場したからです。このディープラーニングにより AI は様々な情報を自分で集め、自己学習して答えを導き出すようになったのです。以前の AI は、人間が決めて教えたルールの中でしか動きませんでした。しかし、現在の AI は、膨大な量のデータをコンピューターで一瞬のうちに処理し、人間より正確な分析や判断、予想することが可能になりました。これまで、産業用ロボットとして工場内で物を作るために使われていた AI は一般社会の中で人間のためにサービスを提供できるまでに進化したのです。では近い将来 AI やロボットによって人間の仕事や職業はどんどんなくなってしまうのでしょうか。確かに AI が私たちの代わりをしてくれれば私たちは仕事をしなくても済みます。しかし、AI には得意な分野とそうでない分野があるのです。芸術などの創造的な分野や、相手に交渉したり、常識的に考えたり、前後の会話から判断したりすることが AI は苦手です。物事を大きく捉え、意味を考えることは、やはり人間の仕事です。ですから AI に仕事を取られると考えるのではなく、人間にはこれまでできなかったことややったことのないことが AI によって可能になってきていると捉えるべきではないでしょうか。むしろ AI を活用できる人間になれるよう私たちも進化していく必要があると思います。以上で発表を終わります。質問はありませんか。山本さん、どうぞ。
はい。先ほど AI の不得意分野について説明がありましたが、とても興味を持ちました。具体的にはどんな例がありますか？
はい、単純な受け答えでも場面によって全く違う意味で受け取られる言葉があります。例えば、日曜日に買い物に行こうというメールに対して、私はいいよと返信した場合、私は行くという意味なのか、私は行かないという意味なのか、よくわかりません。結構です。大丈夫です。なども、場面によって全然意味が違う言葉なので、AI には区別しにくいのではないでしょうか。
以上、安倍さんの発表と質疑応答の様子の紹介はここまでです。続いて問題に移ります。括弧1の問題。安倍さんはどのようなことについて調べてみたと言っていましたか？書きなさい。括弧2の問題。安倍さんはディープラーニングの登場によって AI がどのようになったと説明していますか？書きなさい。括弧3の問題。質疑応答での山本さんの発言についてまとめているものとして、最も適切なものを、これから言う1、2、3、4の中から一つ選んで、その番号を書きなさい。1、発表で示された具体例よりも分かりやすい例を挙げている。2、発表内容について、不明な部分の詳細な説明を求めている。3、発表の仕方について適切でない部分を指摘している。4、発表のまとめに反論し、自分の疑問を投げかけている。括弧4の問題。安倍さんが質疑応答で言っていた、場面によって全く違う意味で受け取られる言葉について、私はいいよの他に挙げられている言葉を2つ書きなさい。これで放送による検査を終わります。では、後の問題を続けてやりなさい。